それでは、今からは、新約聖書におけるその恵みと、感謝ということについて、聖書がどのように記しているか、言い換えれば、聖書から我々、2000年前、1000年前、現代、あるいはこれからも、その永遠のメッセージとは何かということですね。これは人間の意見、考え、をですね、言われるような、聖書を話す方々もおられますが、例えば万人救済、何もかも全部救われると。信仰を持たないでも全部救われるというようなことは、残念ながら、聖書的根拠にはない。これは、信じる。ということが根本的なこととしてですね。万人に信じる道が備えられているけども、どうしても拒む、あるいは聖霊を汚す者は許されないというイエス様の名言があるわけですね。この前も言いましたが、ヨハネ福音書の最後においても、なんて書いてあるか、いうことですね。これはちょっと思い出してもらったらいいと思います。それは、ヨハネ福音書を書いた最目的としてですね、これらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子、メシア。これは神と同質という意味ですね。Kyrios to Theo といえば、イエス・キリストにだけ使われているわけです。他は、さっきの賛美歌にあった、神の子と千とかいうのはですね、述べ伝えて神の子としましょう。神の子供という複数形なんですね。イエスは神の子、神と同じ同質、神であり、救い主であると信じるためであると。信じてイエスの名により命を受けるためである。これが本書の目的。福音書という特に深い聖なる霊の導きによって書かれた永遠の書である。この最後の締めくくり。これは、イエスこそは神と同じお方であり、本当の救い主は信じるためだと。で、信じて命を受ける。信じない者はどうするのか。それは神様が適切にその人の生きた過程、何を考え、何をしたか。それでどのようにか最善にされると。これは神様がなさる、この無限の太陽、宇宙。無限大のものを作られて、無限大の愛を持っているお方がなさることだから、それを私たちが小さな目で見て判断どうこうすることでないわけです。口先だけでしようしようと言ってもですね、神の国に入れないということも言われている。だけど素朴に本当に幼なごような心で、神様、イエス様と罪を許してくださると、十字架によって許してくださったと単純に信じる者は、みんな即もうそれでですね、永遠の命をもらっていると。どうしてこういうことを考えると、キリスト教会のいろいろなこともですね、はっきりとこの人の個人的な意見、哲学的な思想、それと神の言葉と混ぜてですね、話されるということが多いからです。そしたら、聖書のことを十分知らない方々は、本当にこういうふうにキリスト教で言ってるんだと。例えば一部の教会の牧師はですね、例えば水の洗礼を受けなければ救われないと。そんなことは聖書にどこにも書いてないことですね。信じて救われると。このヨハネでもそうです。パウロの書簡でもそれが全面的に言われていることですね。神のことを信じて救われるため。信じたら命を受ける。賄われて命を受ける。で、福音書の最初にも、洗礼のヨハネで水で洗礼をするが、後から来るキリストは聖霊による洗礼、聖霊を授けるの使命だと。使徒行行録の最初にも、40日も復活をして話をされたと。 40日間も復活したイエスが何を話されたかとっても関心のあるところなのに、使徒言行録においてはたった一つ。それ何か。あなた方は約束されたものを待てと。使徒言行録第一章に書いてありますね、はじめに。そうすれば、あなた方は聖なる霊、聖霊を授けられる。聖霊を授けるために私は来たのだと。ということが言われておってですね。聖書的根拠っていうのははっきりしているわけです。信じて受けると。そして聖霊による洗礼。聖霊を受けたら、それでも救われる。私より死になると。まとにかくそういうことです。そこで、このような、今日のようなところも、私の意見考えではなくて、聖書が何を言ってるか。これは、みんなそういう観点からですね。例えば、持村勘三が二つの税として、ジャパンとジーザスを並べたと。けれども、これはその当時の時代時状況という限界の中で言われたことです。例えば、私たちがですね、J と A を並べる信仰。ジャパンとアメリカ、ユナイテッドステーツとアメリカと言って。J と A を同列に並べるようなキリスト。これアメリカの本ならこういうようなものかと。なったらちょっと関係ないなと。あるいは、J と K を並べる。ジャパンとコリア。ある人々が J と K、ジャパンとコリアを並べる信仰を私たちずっとやってきます。それは大事だと言えば、あ、それはコリアの人だけだと。普遍的じゃない。すなわち真理だ。普遍、真理というのは普遍性を持っているわけですね。どこの民族でもいつ時代変わらない領域でも死にかかろうが、元気であろうが、高い地位で、普遍性ってのはそういうことですね。ところが、ジャパンと、ジーザスと並べたら、それも日本だけのものだ。で、その子に言ったら、これは民族的な方位信仰だと。普遍性がないわけです。真理と普遍性を持つものでありますから、J と J、ジャパンとジーザス同列に並べていくということは、聖書的根拠はないわけです。だから、内村勘三のその当時の、まあ、一種の思想だったわけですね。それを現代の、あるいは聖書に立つ我々が、ジャパンとジーザス、二つを並べるっていうことは、聖書的じゃない。ということはわかります。で、本来、誰かの思想っていうのはどうしても時代的限界を持つわけです。で、汎用に。なんといっても日本、いくら頑張っても日本しか多くわからないわけです。書物にしても、キリスト教関係の人の膨大な量がヨーロッパ、アメリカには蓄積されているけど、日本は本当にまあわずかですよね。まあ、みんな、よそから図書館っていうのはヨーロッパ、アメリカもらったもの、加工にしたもの、余計、図書館にはありますけども、そういうことで、私たちも、まず聖書に立ち、これは内村自身が言ったことですよね。これは内村じゃなくてみんなそうです。クリスト者は、私に立ち返れ、そんなことを言う人おらないわけです。はい。そこで、そういうことから内村勘三も、伝道雑誌の名前を聖書の研究としたわけですけども、聖書研究会と。ところ一方では、これも聖書的かと。研究ということは聖書でほとんど出てこないんですね。何か、研究ということをしていた立法の学者たちがイエスを書いて全面的にほとんど受けられなかったと。書いてイエス様が痛烈に批判されてるんですよね。偽善者たちだと。学問を課されたら本当の真理、たるイエス・キリストを受けるかというと、直接関係してないわけです。ペテロ、ヨハネ、ヤコブたち、主力の弟子たちはみんな漁師だ。漁師が学問を考えなかったわけですね。文字もわかるともう読めなかっただろうと言われてくらいです。お魚を取り海行って、ガリア湖行って、網を売って、そして帰ってきてそれを売りさばくと。冷蔵庫がないか、売れながらそれで腐ってしまうから。一日一日、一生懸命働く。そういうふうに聖書自身を見れますと、救いはただ信仰によるということは明らかなことです。 まあ、それはそれとして。そこで、その、聖書の根本的なことはみんなですね、学問や単なる経験、人間的な経験を積んだから、一層わかるというものでもない。それがわかる聖なる霊が与えられたら経験を積んだら、その経験もいろんなことも、さっき話したような自然のことも、一層意味を持って語りかけてくる。だけど、聖なる霊が与えられないと経験を積んだら、かえってこの世の悪知恵、この世の点、こういうふうに言っといたらいいんだ。お金が万人するんだ。あるいは自然科学がこれは万人。自然科学の法則こそ、究極的で神様おるはずじゃないとか。経験を積んでも、積んでもイエス・キリストには決して、単に経験では通じないと。で、聖書における恵みということを前に、旧約聖書においてはですね、恵むということに対する訳語、ヘブライ語ってのは驚くほどたくさんあるわけです。それを出してみます。ここでちょっとコメント欄に書きましたが、恵みと訳されているヘブロ、これは古語訳の分厚いですね、こういうコンコルダンスという分厚い本があるわけです。それによってですね、こういうことは、この分厚い本ですね、こういう。これはヨーロッパでは随分かなり前からあったわけです。日本もこの教文館、編集部の非常な学者たち、あるいは牧師たち、様々な人たち、協力でこういうのができてるんですね。まあ、ヨーロッパにあったものを相当ももちろん参照にしているわけです。で、これを見たらわかりますように、恵みと訳されているヘブロ、これは口語訳、新教訳なんかできてないわけです。こういう膨大なもの、新科訳にもできてないです。教文館が作った口語訳のもの、非常に貴重なものとなってですね、あります。英語の聖書ソフトは、日本よりも比較にならないほど高度な精密な内容ですので、私はもうそれを何十年と、もう本当に毎日不可欠なものとして、使っておりますが、聖書の言葉をより正確に認識して語り、書くためにはどうしてもそういう正確なこと、必要なんですね、データ的にも。そこで、200回以上使われている。これが、恵みと訳されているんだが、172回、恵みは3回、恵まれるとは27回、恵も8回。その言語はですね、このように訳される言語はベラーカー。これはバーラク、祝福するという形の変化形です、だとも。ベラーカー、バーラク。ベラカが9回、バーラカ2回。これみんな恵みって、恵み、こういう恵み関係で訳される。ゲムール2回。変。これもみんな恵みと訳された、あるいは恵むとか恵もうとか訳されている言葉の元の言語、ヘブライ語。変。これ憐れむ。ハーナンということの派生語です。変という形、憐れみ。これ40回。その関連語のハーナン。これはハーナンからハンナ。セタにも、ハンナさんっていう人が、おられます。学園には別のハンナさんという人もおります。これ、憐れむという意味なんですね、ヘブライ語で。それから来た名詞形、ヘーンというのが、それを恵みと訳している。箇所も40箇所もある。ヘセッド、普通、慈しみと訳される。それが憐れみと、いや、それが恵みと訳されていると箇所も16回ある。ハナン、動詞形、実。トゥーブ、トーブ。これみんな、良いという。良いという、トーブという言葉はですね、何十種類もの訳語になってるんですね。この一つ、こう、恵みとも訳されているわけです。だから、善悪の実というけどですね、あれを善と訳してしまったんで、その何日中のただ一つを道徳的な意味にとってしまうか、大きな間違いというか、大きな誤解をもたらしてきたんですね。いろんな意味の良いこと、香りから人柄から味わいから人間の好意的な感じからですね、良い運命。何でもかんでも、頭部、 ですから、あれは決して単なる善と悪ではないわけです。様々なこと、ラーと訳されたこともそうですね。トバとラーという木っていうのはですね、ありとあらゆることを含む。そういうことを、要は神様抜きで知ると。知ることだけであったら死に滅びに至ると。これ現代、つまりそういうことになりつつあるわけです。知るということだけで言って核兵器、核分裂の莫大なエネルギーを使う。人類を破滅させるような危険な狂気。それを空からもですね、この AI 機器、そういうコンピューター関係の、そういう高度な知識、知るということを追求していったらドローン、上からでもどこからでも攻撃できる。で、ますます軍事費に、そういう軍事道具を作る知恵という知識というものは、いくらでも人間を破滅させる方向に、どんどんと、まあ、使われるということは行われつつある。単に知識、善悪ではなくて、知識を限りなく知るということをいけば、滅びに至るというのは本来の意味であるけれども、日本語で善悪と訳してしまう。英語である good and evil。good というのはいろんな人柄にも、美しさにも、いろんな良いことを使うわけですよね。まあ、私もこの原文の to と la ということを移してるんですね。good and evil とか。で、その頭部ということも、to部。あれは一つした変化形で、いや、多分、こういった動詞、動詞や名詞や総理、形容詞、表しますと、ここで、40回ほども使われているわけです。それから、あと、ノーアム、パーニーム、ラツォン、ラツァ、ヒンナ、ハーナン、これはさっきも言いましたね、ハンナ、ハーナン、ナーイーム、ツァレア、ナミ。このように、たくさんのヘブライ語がですね、みんな、恵みと訳されるわけです。実際に、旧約聖書ですね、普通は祝福する、バーラクはそうですね、アワリム、ハナン、そういうふうに訳される言葉が、恵みと訳されている。神様がなさるいろんな、良き相手、良き食べ物、良き運命、みんな、これは、旧約聖書では恵みと訳されたような。それに対して新約聖書はどうかと言うと、これは圧倒的に一つの単語なんです。カリスという言葉ですね。ラテン文字表示、ローマ字表示で言うとカリスと。これだけ言葉遣いでも違うんです。旧約聖書はたくさんの10種類もあたるような、10種類を超えるような、たくさんの言葉が使われて、様々な良きものに関して恵みという訳語が使われているけども、新約聖書になったらこのカリスというのは断然圧倒的にもほとんどこれなんです。これから見てもですね、旧約聖書より全体としての恵みと新約聖書と、新約書になると、焦点にカリスという単語にピシャッと当てられているのが、ありありわかるんです。そして、その焦点の当て方、これはですね、非常にはっきりしたのがあるわけですね。で、で、このことに関してですね、この恵みという言葉は、ちょっと待ってくださいね。よし。この恵み、カリスは、パウロ以外の福音書ですね。あるいは、ヤコブの手紙、ペテロの手紙。福音書一つ全部合わせても51回ぐらいですが、私がバイブルソフトで、英語の仕事でせられますと55回でしたけれども、 パウロ書簡にはですね、101回、バイブルワークスで私が調べたときは100回だったんですけども、圧倒的にパウロの手紙には100回も書かれている。他をみんな新約聖書の黙示録から、テサロニカの手紙、ペテロの手紙、福音書全部集めても50回。これを見てもですね、このカリス、恵みということはパウロが圧倒的にたくさん使っておって、そしてまたパウロこそは、この福音書、いや、聖書、新約聖書においても福音書についてはパウロ書簡が圧倒的に多いわけですね。ローマ書、コリント全校書、テサロニケ全都校書、ガラテヤ書、エペソ、ビルコロサイト、ルカテトス、テモテ、パウロの名を冠して言われたパウロの精神を、表すという意味で書かれたものも含めると、それだけたくさん書かれておると。これを見てもわかりますが、新約聖書の中心にはですね、福音書の場合は、イエス様が生きておられる時の活動を焦点としていると。で、その活動が霊的にどのような意味を持つか、どのような永遠性を持っているか、象徴的な意味を持っているかも含めて書いてあるのがエホネ福音書ですね、特に。で、イエス様は十字架にかかる復活、その後のこと、大きな神のご計画の、その極めて重要な決定的なことに関しての神様の啓示をパウロが一番豊かに受け取った。パウロの生前の、いや、イエス様の生きておられる時の様々な原稿、さらにそれを啓示を受けて書き綴ったのが福音書である。使徒原稿録。使徒たちのことですけど、そのイエスの十字架、復活、それ以降のことに関して決定的に重要なのはそのパウロ。で、そのパウロがどのようにそれを実際に書いているのかということなんですね。で、ちょっとそれを見てみたいと思います。で、これもコメント欄に入れます。読みましたように、新約聖書の恵み135回、恵まれる投稿です。3回ですが、そのうち100回までパウロということですね。ここに133で、140回ぐらいしかなりませんが、あとちょっと別のことがありますので、ちょっとこれ一番。一部省いてありますが、そこで重要なのが、パウロ書簡の中のエペソ書の 1-6-7。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためであり、私たちはこの御子によって、その血によってあがなわれ、罪を許された。これは神の豊かな恵みによると。この輝かしい恵み、この豊かな恵み、っていうのは何か。これはその血によって贖われたと。罪の許し、イエス様が私たちのために、あの苦しい十字架にを受けてですね。そして死んでくださった。それをただ信じるだけで、さっきのヨハネが言ったり、パウロ書簡によるかね、強調されている。信じるだけで、不思議と、どんなに重い罪を犯してきて、もう許されると。ここに恵みの中心があるということをですね。こういった説もわかる。ヨハネの、パウロ書簡とヨハネ書簡とは、ヨハネの福音書とは、かなり表現とか力点が違うところありますが、根本的にもちろん同じですが、ここ。ヨハネの一番最初のところ、一章の16から17。私たちは皆、この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上に恵み、さらなる恵み。この上にっていうのは、アンチという言葉で、この時も詳しくですね、時間をかけて、半時間までもかけて、礼拝では話しましたが、 単なる上ではなくて、さらに恵みに変えて新たなる恵みをというですね、そういう本来ニュアンス。で、ここはもうそれで整えておきますが、立法、こうしなさい、ああしなさいっていうのは、旧約聖書で言われてきた。父母を敬え、偶像崇拝をしてはいけない。ただ神だけを礼拝しようと。安息日を聖としなさい。人を殺してはいけないと。人間の永遠の基本的な、あるべく、姿、あり方を、モーセに一番はっきりと、その啓示をしたと。この人を殺してはいけない。これも立法ですね。ですから戦争してはならない。これは立法であって、福音ではないわけです。戦争してはならない。大量殺人でしてはいけない。これたった一人でも殺してはいけない。だから当然ですね。これは、でもこれは福音ではないですね。本当に打ちのめされて、自分がかつての罪で本当に人の一生を台無しにしたと。これどうしたらいいだろうと。この罪に苛まれている人に戦争してやるかな。そういうことをいくら言ってもですね、何にも訴えられないですよ。福音じゃないからですね。特に人間に関わる罪、人の一生を場合によって大きく阻害するような罪を人間は犯してしまう。そしたら取り返しがつかないわけですよね。もう許してもらおうにもどうにもならない。本人は死んでしまった。ただ、その罪の痛みだけが残っている。そこに傷口に、深い傷口に、癒しを与えてくれるものこそはですね、この福音なんですね、神のこと。これは人間の意見とか哲学的な議論では全くないわけです。ただキリストが本当に人間、神が人間の形を取ってきて、そしてあらゆる苦しみを耐え忍んで、貼り付けになるという極限的な苦しみまで忍んで、死んでくださったと。ただそれを信じるだけで不思議と、どんな重い罪でも何にもなかったように許してくださると。これはイエス様が言われたように、幼子のような心で信じなければ、これはわからないことですね。これに関して何百冊本を読む方が一切関係ない。さっき言った語学も大事ですけど、いくら語学をギリシャ語、ヘブライ語をたくさん勉強したからって、日本語でもですね、漢字も全部込めた、諸橋哲の大緩和っていうのは膨大なものですよ。漢字だけでも日本語として使われるの、これだけあるのが私は本当に驚いてしまったんですけども、何千ページもあったら膨大な関数があります。それも日本語の漢和辞典です。平安時代のあの文語もですね、でも日本語です。そんなことを言ったらですね、日本語をマスターすることは不可能、全く不可能であるから、そんな古典語においてはさらさらできるはずがないわけですが、それをどれだけ勉強したからとて、この罪の許しは何の関係もない。人に本当に、悪いことをしてしまったとか、こうすべきところをこうしてしまったから、誰か本当に大変な目に遭わせてしまったと。まあ、これは交通事故で人を殺すと。殺すようなことなくても、そのように死なしてしまったら、この家庭も一生、めちゃくちゃにしてしまった。それはどう見ても世間は許してくれない。相手の人も許してくれないでしょ。そんな本当に大きな罪でなくても、新聞になんか大きな欄で載るような罪でなくても、個人的にですね、あの人はこういう罪を犯してしまったなぁと。私はでも父と母は50歳で、私を満春で産んで、それが大変な苦労して、敗戦の年の寒い寒い中、それ持ってきたのはハルビンの方だったのが、そこまで逃げ延びたわけですね。私が法典に生まれたのは11月16日で、 ロシア軍がどんどん攻めてきて、かつて住んでた豊かな生活を全部根こそぎ略奪されて、場合によって路上でロシア兵からですね、様々な悪いことをされて、生涯を破壊されたような女性たちもたくさんおった中で、私の方は幸いなことに頭を剃って顔すみで塗って、そして難を逃れたと父はよく言っておりましたけども、父も私は列車で連行されていくことをどういうふうにしたか、と巧みに、脱出して後をかけられて、機銃掃射されてちょうど土の橋があって、川に。そこに七毛織り込んだったら、かろうじて、その夜だったから、探しの行程、高連畑の中を必死に走ったと。そんなことを聞かされましたが、まあ、よくも私は連れて帰ってもらったもんだと。でも母に本当に私は、そのいった苦しみをこう、まあ、ですね、深く理解することもしないまま、50歳で亡くなっていったわけです。今から思っても、ああ、こういうふうにしたらよかったと思えることはいくらもあっても、もう、はるかな遠い昔ですね。私も信仰を持って与えられて2年しか、ほんとしかならず、数年であったから、まだ視野もとても狭かった。母親はどんなに苦しんで私のために命をはるかに短くしたことになったのか。父に対しても、一生懸命働いてくれた。父に本当に、なすべきこと少なかったと。まあ、父は最晩年に、正公会の関係で、洗礼を受けて、一応クリスチャンになったということで、自分で自らキリストの神愛なりというのを母名を築いたりして、残していましたけれども、でも、私自身としては、そういう身近な両親に対しても、戦争の動乱期の敗戦直後の中に、それ以降、そういう、私のために大変な難儀をした。私がいなかったら、もっともっと楽に生活もできたのに、赤ちゃんがおったから、そういうことを思っても、その他いろんな私のかつての同僚、教えを、近所、親戚、私の家族を含めて、そういうことはいくらでもなすべきことはできていなかったということは思い出されるわけですね。だから、この罪の許しということは、本当に私にとっては、もう毎日日々の大きな福音である。喜びの訪れ、メッセージなんですね。それがまさにこの聖書、神の言葉によって私は知らされた。フラエナ・ヘラタドと一人のですね、まあ学問的な柳原氏に優れたから東大の学長までなったわけでしたけれども、この福音はそういう人でなくても、全く漁師であって、誰であっても伝えられるものとして伝わってきたわけですね。それは東大の学長とか教授とかこんなこと一切関係がないです。誰が伝えても伝わってきたというところがあります。だから最初に歌った、天津増水。甘つましい天来からの増水のようなこの福音、神のことを受け取ったならば、豊かに受け取るほど、それが物を飲まなかったら枯れてしまう。そこに何とかして注ごうと。そういう、神様への感謝の気持ちからですね、おのずから、大なり小なり湧いてくるものですね。で、ローマ帝信徒の手紙。さっきのエハネの1の16、17。恵みと真理はイエス・キリストによって、通してによってとも訳される言葉です。これは非常に大事だから、一章の最初の部分にこのように繰り返してあるわけですね。私たちはみんなこの方、イエス・キリストの満ち溢れる豊かさ、そこだけが満ち溢れてる。どんな人間でも満ち溢れてないわけですよね。だから腹が立ったり、憤慨したり、感情的になったり、どんな人でも、状況によってはそう、あるいはもう非常にこの行き詰まったり。イエス様だけが今復活して神と同じになっている聖霊のイエス様こそはですね、まあ、完全な恵み、この海の 水よりもはるかに豊か。海の水も豊かっていうのが有限です。けれども、イエス様の恵みは、どこまで汲んでくる、莫大から汲んでもなくなるものじゃない。無限大に豊かだから。恵みと真理。この世の中はみんな不真実。真理、これは真実とも訳されたりする言葉ですが、恵みと真理、真実。人間に関する真理、真実。究極的なみんなイエス・キリストによって現れた。生き様によってみんながわかる形で出てきた。この恵み、十字架にかかったまで目で見える形で歴史上で現れて、このことで罪が許されるんだと。だからイエス・キリストを見よと。ヨハネ福音書の最初のやはり一章で非常に重要なことです。この人を見よと出てきておるわけです。そして、さっき言った圧倒的にパウロ書簡で使われていることを多いローマ書の代表的な箇所、3章と5章ですが、この5章のところを挙げてありますが、私たちは信仰によって義とされる。イエス・キリストをしてくださった信じることによって、厚みがないんだと。許してくださる。それ以外で義とされた。この義とされる言い方自体は、この重要なことなのに、日本語としてはとっても、わかりにくいようなですね。義とされる言い方は普通世の中で使わんですよね。正義ということはよく使うんですよ。そもそも義だ。あの人は義人だというのをたまに言ってもですね。一般的には正義か悪かということで、義ということ自体がですね、義理人情とか言ってですね、そんな風な感じで、なんとなくマイナスの意味で使われたりするので、あまりピンとこない。でもこれは信仰によって罪許されたと。罪許されたからこそもう正しいと。神様のように正しいなんてあり得るはずがないのに、そのようにしてくださった絶大なこの恵みだというわけですね。で、私たちの主イエス・キリストによって、その義とされて罪がなくなったから平安、平和を得たのだと。深い結びつきができた。主の平和が与えられたと。で、キリストによって、この今の恵みに信仰によって導きられたんだと。神の栄光に預かる。復活して神と同じ栄光。清さや力や真実も共有させていただける。これは大きな恵みですね。復活のことも入ってるわけです。罪許されるということ。それから、死んで終わりじゃない。殺されても最後で死んで終わりじゃない。別に遺骨なんか全然ほったらかしとっても本来はですね、構わんもんですね。誰がイエス様やパウロの遺骨がなかったら困る人がおるでしょうか。人間の骨は死んだら、ほっといたら一人でにですね、細菌バクテリアの様々な活動によって分解される。あるいは、空気中の二酸化炭素が雨水に溶けた、炭酸ですね、弱い H2CO3。その炭酸によって一人でにですね、あの強固な石灰岩、山をなすような岩石をもあのくり抜くぐらいですね、膨大な年月の間に。みんな骨もみんな溶けていくわけです。で、自然に土に還るようになっているのであって、それと人間の霊、魂とは関係がないわけです。でもそういうことを知らないでですね、遠い南洋の海の彼方、山の中まで遺骨を探しに行って、この遺骨を拾って何かと。いうことですね。それ本人でも何でもないわけです。置いといて自然に帰るんだ。自分を作っているものは何も、たまたま、これは焼いても灰になる。灰になって、気体にならないから焼いても残るだけのものですね。遺骨ももっと焼いたら、でも灰になるわけです。ですから、日本、圧倒的に日本はですね、この、そういう神様を知らないものだから、大事なことは遺骨ではないと。遺骨なんか粉砕したら終わりですね。あれはもう人に溶けていなくなるもんだ。だから、いかなる年月も炭酸も硫酸も硝酸も火山爆発、核爆発、一切のことが起こってもなくならない。神の真理と神の真実。それを与えますと言ってくださる神様を、私たちはただでですね、はるかにイエス様で500年以上前から、ただで来なさいと。水をあげようと、乾いているものをただで命、水をあげようということ。ですね。だから希望。だからこの、あがなわれて、復活の命を与えられる。ということ。あれば、患難をも喜びとする。そればかりで、苦難をも誇りとすると、この カウカオマイというギリシャ語は、喜ぶという強い意味合いで、この誇るという意味訳されますが、本来喜ぶということで、この文脈においては。だから工学や英語訳にも多くのものは、このところ喜ぶというふうに訳しているわけです。工学もそうですね。観覧をも喜ぶと。誇りというと、日本語では自慢をするというニュアンスが強いわけです。メクノシンのプレア、世界的な試合に出たと。我々の誇りだとかいうことをよく言いますよね。一種の自慢だということに過ぎないわけですが。そういう人間の誇りは、まあ別の誇り、誇り込みでバーッと消えてるんですよね。何かあったら。その人は事故でもしてホームラン王だが、もうたちまち寝室に出られない病気になったりすると、誰ももう帰り見なくなる。ある時まで、これは私、我々の県の誇りだなんて言って、本当誇りにパーッと消えていくわけですね。そういうふうな人間世界の虚しい誇りを連想してはいけないので、ここ本来観音を喜ぶと。まあ、これは英語訳の、いつの英語を参照すればすぐにわかることですね。そして、苦難が初めて本当に耐え忍ぶ。そして、どんなことがあっても神様をしてくださるという希望を乱すのだと。あともこのことが、ローマ書は繰り返し繰り返し今出てきておるということがわかります。で、もう一つこの三章のこの引用欄にちょっと上がっていなかったですが、三章の24節ですね。このところをちょっと入れておきます。ローマ神道の手紙、三章の24節。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、与えなし、何にも、お金も、労苦も、特別な修行も何にもなしに、義、あなたはもう正しいんだよと、もう罪許したんだよと、認めてくださる、してくださると。ここにこの新約聖書における恵みということはパウロが圧倒的に使って、この言語もカリスという言葉で表されている、この恵みということの中心、根底にあるのが、この罪の許し。ただ信じるだけで受けられると。そこにあるということはわかるわけですね。私はまさにこのローマ書の3章の、この箇所ですね。それを、ほんのわずかなことで、ちょっと説明してやった。その一冊の本で、パッと足の何か光のものが入った、ということを感じたから、ずっとそれが、とどまり続けておると。そこにまさにですね、闇と混沌にあった、虚しい空虚な、何も本当にすがるものなかった私の心の中に、両親にもなすべきことも十分本当にできていなかった。両親どころが友達も誰に対してもできていなかった。祈りも何にもなかった、私。そのような空っぽのような心の中にも、突然神様がですね、まあそこにも聖霊の風が吹いとって、その聖霊の風によって私はその本をたまたま手に取ったわけですね。天井までついており、たくさんの古書店の本、数限りの本が、そこに出会わせてくださったと。それは聖霊の風によって。でそこに光あれと言って、この恵みの根本であるイエス・キリストの十字架の贖いと、十字架を死んでくださることによって、お前の罪も許されたんだと。十字架上から愛を持って語りかけてくださる私の魂の奥深くに、それが光となった、本当に光あれと言った光があったと。聖書の言葉は本当に人間の一生を左右するようなことはたった一言で言われている。そのことを思います。で、そこから私たちも、ひとたび私はそこからですね、 かつて与えられておった、それ以前に与えられておった山の世界、それから哲学の世界、文学の世界、再認識、改めてそこから様々な別の扉を開いていったんですね。以前ならその葉っぱ一枚、青い空、石ころ一つ、そんなことに深い闇がある、思ってもみなかったんですけど、そういう目にするもの一つ一つが、神様は全能であり、しかも愛であり、無限な意味を込めるお方だ、ということを深く分かって、そして光ありと みんな光を当ててるんだ。その光を受けてみたらですね、いろんなものを語りかけてくると。星はまさに語りかけるように叩いておるんですけど、道端に転がって石ころ一つを取ってもですね、不思議にその長い歴史、形成にわたった、様々な複雑な過程をして私の手の中にある。ずっと続いてきているですね、神の様々な無限のご計画や力、そういうこと、そのたった一つの石ころも暗示しているということなんですね。生きた植物細胞もその中の、おびただしい化学反応。私自身は大学3年の時に理学の生化学の方に入ったから生物体の化学ということも非常に関わりを持ってきたんですけども、改めてこの生体の化学物質、化学反応の複雑、そのみんな神様を言えばですね、言えば愛ゆえにそういうふうなことを背後でそういう法則も作り、そういうことをなさっておるんだと。ところに目覚めさせたわかる。られたわけです。はい、それではそこまでにしておきます。以上です。
吉村さん、ありがとうございました。今受けた御言葉を心に留めるため、しばらく黙想してください。